皆川博之が語るメリマン2014年大予測の聞きどころ。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ひろこです。2013年もあっという間でしたね。この時期になると、そう、年2回のメリマン特集の季節ですね。メリマンというのはアメリカの占星学者でサイクルアナリストレイモンド・メリマン氏のことで、天体の位相と独自のサイクル理論を組み合わせて株、為替、金利、商品などのマーケットや世界情勢などを予測するという世界的にも名声を得ている専門家のことです。今日は12月20日に発売される音声コンテンツメリマン2014年大予測、それから重要変化日が多くのマーケット関係者の注目の的となっている書籍フォーキャスト2014の聞きどころ、見どころを皆さんにご紹介していこうと思います。それではコメンテーターの方をご紹介いたしましょう。マーケットエコノミストの皆川博之さんです。皆川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。とにかくこの2013年の相場、大きく動きましたよね。
そうですね、
はい、アベノミクスすごかったですね、はい。2013年最も日本中が沸いたニュースといえば、流行語大賞にもなりました、おもてなし、
はい、
で、国内では56年ぶりとなる夏のオリンピックが、はい、2020年東京で開催が、ね、はい、決定しましたよね。皆川さん、この東京オリンピック開催決定のニュース、どのようにお感じになりました？うん、
これはね、はい、やっぱり全てに活況が湧いてくる、はい、うん、近年ないね、
そうですね、
なかった明るいニュースだと思います、
はい、2020年に向けて、はい、いろいろ、ね、発展、はい、経済も伸びてくると思うんですが、はい、前回の東京、日本でやったオリンピックは1964年ですよね、
はい。
皆川さん、この時何されてました？
私はね、その時はですね、東京にはおりましたけれども、はい、その2年後ぐらいにロンドンに転勤になって、
はい、
取引してたんですよ。
あ、じゃあもう社会人としてディーラー、トレーダーだったということなんですね。もう時代が違いますけれども、その頃の相場と今の相場比べてみてどうでしょうね。
そうですね、当時の相場っていうのはね、一番世界的に人気があった層は砂糖なんですよね。
商品の中では、
そうです、全商品の中で最も人気があったと思いますよ。
そうですか、今はね、貴金属とか石油とか言いますけど、砂糖が人気があった。
貴金属はやってませんから当時ね。
あ、そうか、
その砂糖はね、
はい、
その世界中で、ね、パニック的な値動きだったんですね。
パニック的、乱高下したってことですか。そうです、そうです、
これはものすごいんですよ、
はい、
もう10倍まで上がったりね、
はい、
また10分の1に上がったり、これはね、大変な相場でしたね。
ダイナミックだったんですね、今もね、量的緩和政策でその QE マネーが相場にこう入ってきてるなんて言われてますけど、今むしろ商品じゃなくて株の方に行っちゃってる。
そうなんですよね、
そんな感じですね、そして、56年ぶりのオリンピックが日本にやってくる、はい、ということなんですが、この56という数字、長期サイクルの代表のコンドラチェフ
の長さね、
ほぼ同じだとね、いうふうに思われた方はサイクル理論が好きな方かなと思いますが、さて、このマーケットの方に目を転じてみますと、はい、アメリカの株式相場の強気、想像以上でしたね、
これはちょっとね、予想外ですよね、は
い。ダウ平均史上最高値更新し続けるなんていう展開でしたが、予想外、皆川さんにとってもそうでいらっしゃいました。
はい、私もね、あんまり強気ではなかったですよね、
はい、
アメリカの株ですね、
はい、
メリマンさんの影響かどうか低迷してるんじゃないかと思っていましたけどね、
はいはい、これはね、メリマン氏の予想も超えるアメリカ株の非常に堅調な2013年1年ということになりましたが、はい、しかしながらですね、メリマン氏の代名詞である重要変化日、
はい、
これで2013年を振り返ってみますと驚異の的中率でしたよね。
そうなんですよね。
ざっとおさらいしますと、日経平均、ダウ平均、そしてドル円は年間の最高値と最安値の両方的中させています、はい、そして大豆、原油は最高値を、 それから金、銀、トウモロコシは最安値をそれぞれ重要変化日で的中させているんですね、はい、中谷さん、重要変化日の制度を毎年検証していますけれども本当に驚くべきものがありますよね、不思議ですよね、となりますと2014年が一体どんな予想になっているのか、メリマンさん何をおっしゃっているのか大変気になるところですよね。
ああ、そうですね、
はい、ではこの後メリマン氏の独占最新インタビューをご紹介しながら皆川さんに深く掘り下げていただきますので皆さんどうぞお楽しみに。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずは音声コンテンツメリマン2014年大予測、それから書籍フォーキャスト2014を理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。題して特集天体の逆行、マーケット関係者の中に金星が逆行したから相場が乱高下した、水星の逆行期が来るから要注意といった具合に逆行を取り上げる方がたまに見受けられますが、これについて占星学的な見地から皆川さんに分かりやすく解説していただきます。続いてメリマン氏独占インタビューです。12月20日に発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2014年大予測に収録されるメリマン氏インタビューのうち2013年を振り返っているパートのほんの一部を抜粋してご紹介します。番組の最後に2014年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2014年大予測、それから同時発売の書籍フォーキャスト2014、そして皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせいたします。それではこれから30分間メリマンスペシャルの聞きどころを参考にされてください。
メリマンフォーキャス
特集天体の逆行、それではまず今回は天体の逆行を特集したいと思います。皆さん、マーケット関係者のコメントで金星があるいは水星が逆行期間に入ったから相場がうんぬんというフレーズを、まあ、目にされたり耳にしたりということがございませんか。皆川さん、
はい、
この天体が逆行するというのはどういう状態を指すんでしょうか。
これはですね、
はい、
実際に逆行しているわけじゃないんですよね。
後ろにこう戻ってるわけじゃないのですね。
目の錯覚なんですよね。
錯覚、はい、
でというのは、はい、その天体はね、
はい、
惑星はそれだけスピードが違うと、
はい、
そうするとその速いスピードの天体がですね、
はい、
遅い天体を追い抜くというような場合ですね、
はい、
そうすると地球から見てますとね、抜かれた方は後ろに下がったような感じになるんですよね。
あ、じゃあまず起点は地球から見て、
そう
早いのが抜かしていくと、
うんう
ん、なんか逆行してるように
抜かれた方は、はい、後ろに下がっていくと、
はい、
目の錯覚ですよね。
あ、まあ、錯覚といえば錯覚、後ろに下がってるわけじゃないんだけれども、そういうふうにこう見える、地球を基軸にしてみるとそういうふうに見えるということなんですね。でメリマン氏の過去のフォーキャストでの記述インタビューの中でも頻繁に出てくるのがこの逆行というフレーズなんですが、逆にその順行だからどうなるっていうふうなあんまり聞かないですよね。
いや、それは逆行からね、
はい、
普通の方向に変わるときですね、
はい、あ、順行に戻るとき、
そうです、
はい、
だから逆行したとして、
はい、
今度順行に戻るわけですよ、
はい、
またね、だその順行に戻ったときをその言うわけですよね。
あ、うん、順行というのはもう普通の状態に戻るということですね。しかしながらこの注意してくださいよというのは逆行の時ですよね、
順行に戻る時の同じなんですよ、
じゃあ順行に戻る時も注意が必要、逆行に入る時も注意が必要、ではなぜこの逆行だとマーケットが動いたりするんでしょうか。
まあ、人間のやっぱり心理状態が変わるんですよね、はい、こういう現象がありますとね、
はい、
マーケットも影響を与えるということなんですね。
はい、 つまりその巡行という普通の状態から逆行に変わる、そしてその逆行からまた巡行に戻るという時に、まあ、人間の心理に影響を与えると。
そうそうそう、
潜在的に。
そうなんです。
それがマーケットにも波及するということなんですね。実はフォーキャスト2013にこのことが書かれているんですよね。ピックアップしますと、51ページに天体が逆行するときは、通常その天体が支配する分野では新しい活動を始めない方が良いというのがあるんですが、皆川さん、マーケット関係でよく言われる逆行というのは金星とか水星だったりするかと思うんですが、メリマンさんが言うその支配する分野、天体が支配する分野という点で見て、金星と水星が支配する分野って一体どんなものなんでしょうか。
まあ、金星は美ですよね。美しさ、
はい、
それから水星は通信関係ですよね。IT とかですね。
金星は美、あとなんかロマンス
も、ロマンスあるんですよ。
はい、そして水星は、まあ、通信とか、
そうです、
IT、ということはこれらが逆行しているときはその分野においては注意が必要というか、始めない方がいいということ で、例えばその美とロマンス告白したりダメだとか、そういうことですか。
まあ、そうでしょうね。
なんか美容整形はやんない方がいいな。
そうそう、彼はよく毎回そう言ってますよね。
そういうふうに書かれてたりしますよね。そして水星の逆行は、通信 IT ということですが、これシステムとかにトラブルが起こったりっていうの、
例えば取引所のね、通信分野でね、ちょっと故障が起きて、取引所が
稀にありますよね。
機能不全
に陥って、なんか1000ドル下げるとかなんかね、ありましたね。
それは彗星の逆行の時が多いんですよね。
はい、不思議ですね。その通信系にも影響を及ぼすというのが彗星の逆行だったりするということなんですが、まあ、核心部分に入っていきます。逆行になると、まあ、今ご指摘があったような影響が出てくるということですね。でマーケットではどんなふうに注意すればよろしいんでしょうか。私たち投資家は
その逆行っていうのは、いつ逆行するかっていうのは分かってますからね。
分かってますから、
だからその時にちょっとその、そういうことを頭に置いて注意しなきゃいかんと、だからあんまり相場その時休んだ方がいいんじゃないでしょうかね。
あまり積極的にやらない、あるいはトレンドが起こりにくいというか、
まあ、トレンドが反転することが多いんじゃないでしょうかね。
じゃあトレンドの転換することが多かったりするということですか。皆川さん、2013年の彗星の逆行期っていうのをちょっと調べてみると、ちょっと気になるところがあるんですが、2013年彗星の逆行3回ありましたよね。そのうち2番目の逆行期の開始が6月26日からということで、これニューヨーク金と銀の年間最安値が6月28日と2日違い。
なるほどね。
はい、これやっぱり逆行期彗星の関係あるんでしょうか。トレンドにならず転換してしまうということなんですね。
そうでしょうね。
はい、さて逆行について学んできましたが、2014年の天体の逆行期気になりますよね。これについては有料音声コンテンツメリマン2014年大予測に収録されるメリマン氏独占インタビューのノーカット版2014年展望の方で触れられています。それでは番組の方は次のコーナーでメリマン氏のインタビューのうち2013年を振り返ったパートのほんの一部分だけをご紹介してまいります。
メリマンフォーキャスト、
メリマンインタビューパート1、2013年を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、内容について皆川さんに解説していただきます。では最初の質問です。メリマンさんから見て2013年は占星学的にどのような時間帯でしたか。ではメリマン氏のお話をお聞きください。
From my point of view, it was a year of missed opportunities for world leaders.
私の見解では、今年は世界のリーダーたちがチャンスを逃した年でした。2013年7月中は、木星、土星及び海王星が水のサインで素晴らしいトラインを形成しました。それは予算の赤字及び負債の削減が全世界の立法者の間で協定合意に達することを意味しました。それは特にアメリカでその可能性が高いと見られていました。しかし不幸にしてこの種の協定は何も合意されませんでした。実際大統領は交渉すらしないと述べました。それでも赤字幅は記録的な税収の増加により大幅に縮小しました。これは私の予想の一部でもありました。しかし究極的には税金問題と負債の減少について危険な分裂があります。それでも赤字の比率は低下しましたが、全体的な赤字の幅は増加しました。したがって負債は増え続けていることになります。さて、2013年8月から2014年5月までは占星学的な構図は以前よりも挑戦的になっています。
About trying to solve these problems than they actually did.
皆川さん、
はい、
世界のリーダーたちがチャンスを逃した年というふうにおっしゃってますね。それからアメリカの赤字は前週の増加で縮小するというふうに予想されていたのはこれズバリでしたね。
ああ、そうなんですよね。
はい、まあ、ただ全体としては負債は増えてると。
増えたと。
では続いての質問です。2013年でメリマンさんの予測と実際に起こった出来事が合致した代表例をいくつかピックアップし解説いただけますか。
2013年は風変わりな年でした。なぜなら私は2013年7月以降に相場が反騰するとは思っていなかったからです。私はこれを見逃しました。言い換えれば、私は天王星、冥王星のスクエアが FRB の市場介入により、株式市場にとってより強気になるとは思いませんでした。もちろん私の予想した 20% 強の下げはありませんでした。私は依然として、もし FED が量的緩和の一環として巨額のマネーを注入しなかったら、大幅に下落したと思っています。FED が量的緩和を打ち切れば、直ちに 20% 以上下落すると思っています。その下落率は 50% に及ぶ可能性もあります。しかし、その他のほとんどの予想は良かったと思います。特に次の点は正確だったと思います。1点目。アメリカは2013年までに記録的な税収増になる。これはその通りでした。2点目。住宅価格の上昇と不動産相場の上昇により、特に2013年半ばまでは素晴らしい年となる。これも予想通りでした。3点目、オバマ政権のスキャンダルは2月以降から始まる。これはその通りでした。彼は次から次へとスキャンダルに囲まれました。例えば、リビア東部ベンガジ、あるいは IRS、アメリカ合衆国内国歳入庁のスキャンダル、さらに NSA、アメリカ国家安全保障局のサイバースパイ、またオバマケア、健康保険問題などがありました。これらのことが誤りであることが証明されて、彼への国民の支持率が急落しました。彼は真実ではない声明によって国民から嫌われました。4点目、生育シーズンの天候は穀物相場を下落させました。これは2013年極めて正確な予想でした。これは2013年のフォーキャストの一部が極めて正確であった例です。7月以降のアメリカの株価の予想は正確ではありませんでしたが、それに対してこの穀物相場予想の正確さでバランスが取れているように思います。
皆川さん、アメリカが記録的な税収になるとか、住宅不動産の上昇というのはメリマン氏が予想した通りの一年となりましたね。
そうですね。
アメリカ景気回復本物という感じでしょうか。
まあ、そういう感じはしますよね。ただね、
はい、
メリマンさんは、はい、そう楽観的には見てないですよね。
あ、そうですか。あとはオバマ政権のスキャンダルですが、はい、まあ、日本がね、アベノミクスに沸いている間、アメリカではオバマ氏の支持率急落していたみたいですね。
そうみたいですね。
ねえ、 リビア東部ベンガジとは、これ2012年のリビアベンガジのアメリカ大使館襲撃事件のことのようですけれども、はい、これオバマ政権事実隠蔽しているというふうに言われてるんだそうですね、はい、なんかベンガジゲート事件なんていうふうに呼ばれてるということで、オバマ氏のウォーターゲート事件なんていうふうにも呼ばれているようです。それから NSA のサイバースパイというのは、あのロシアに亡命したスノーデン氏のことでしょうか。
あ、そうでしょうね、
ドイツのメルケル首相の携帯電話がね、
う
ん、
そう
アメリカに盗聴されているなんて言って、まあ、こういったことも支持率の下落につながっているんでしょうか、はい、それからオバマケア、これ一番大事だと思うんですが、うまくいってないですね。
みたいですね。
ねえ、ということでオバマ氏の支持率は落ちてきたということですが、では続いての質問です。2013年も重要変化日の精度の高さは驚くべきものがありました。代表的な例では日経平均株価の1月9日の年間最安値と5月23日の年間最高値や、ダウ平均の安値と史上最高値、他にもドル円などの通貨の年間の安値高値、そして金、銀、大豆、トウモロコシ、原油といったコモディティマーケットのそれぞれの最安値ですとか最高値というのも重要変化日が見事に一致していました。2013年の重要変化日と実際のマーケットの転換点の関係について振り返っていただけますでしょうか。
よく調べてくれましたね。私のために良い仕事をしてくれました。さらに言いますと、ダウ平均のトリプルボトムを6月24日、8月28日、および10月9日は、すべて重要変化日の近くでした。そして相場が反転しました。特に最後の2つの変化日は印象的でした。2013年の高値は現在のところ11月29日につけた高値ですが、これはフォーキャストブックに記載された重要変化日のわずか1日後でした。金、ゴールドは3月21日に1617ドルをつけた後、重要変化日の1日以内に暴落しました。この6月28日の金の安値および銀の安値は8月28日に終わりました。これも8月26日の重要変化日の前後2日以内でした。ドル円に関しては年間最高値をつけた5月23日と2つの安値、4月2日と6月13日はすべて2013年のフォーキャストブックに記載された重要変化日の前後2、3日以内でした。次の重要変化日である12月20日から23日も的中するかどうか注目したいと思います。ユーロのダブルボトム 1.3745 および1.2754 は4月4日と7月9日でしたが、これはフォーキャストブックに記載した重要変化日のそれぞれ4日と1日離れていただけでした。大豆の申告の年間の高値は2013年8月27日でしたが、これは2013年のフォーキャストブックの重要変化日のわずか1日後でした。このように見ていきますと、全般的に見てこれらの重要変化日は驚くほどうまく的中しました。
皆川さん、はい、やはりこの的中率は驚くべきものが
すごいですよね。
ありますね。2013年の重要変化日で皆川さんにとって印象的だったのはどこでしょうか。
まあ大体あの重要変化日っていうのは、はい、あの相場の転換の日とね、
はい、
ほとんど一致してんですよね。
そうなんですよね。
だからこれはね、
うん、
やっぱりあの天体の位相から来る、はい、あの人間の心理の変化ですね、
はい、
これがね、はい、あの非常に正確に予想されていると解釈してますけどね、
はい、まあ、特にねダウ平均のトリプルボトムがこれ全部合致してるということと、まあ、金もねものすごく2013年下げましたけれども、まあ、その暴落の時も当たってたと、あとはドル円の5月23日というのも見事でしたね、はい、このほか2014年のマーケット世界情勢の予測展望を含むインタビューの完全版は12月20日金曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2014年大予測に収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますのでお聞き逃しなく。 中谷さんどうもありがとうございました。それでは最後にお知らせです。2014年の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から12月20日金曜日に発売。タイトルはメリマン2014年大予測。価格は CD が税別で6000円、送料は500円、音声ダウンロードは5600円です。そして2014年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で同時発売のフォーキャスト2014。こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測と2014年の重要変化日が1年分掲載されています。税別7619円、送料は500円です。そしてもう一冊、今日ご出演いただいたマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊です。税別1600円、送料は500円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方にはもれなくメリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜日発行で、メリマン氏による弱気強気指標を判断するテクニカルインディケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換日を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。ではもう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2014年大予測は税送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2014は税送料別7619円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別で1600円です。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565、ラジオ日経通販ショップサウンロード宛てまで。ファックスの方は東京03-6205-7809、東京03-6205-7809までお送りください。お電話は平日10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京03-3595-4730、東京03-3595-4730番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて30分もあっという間でしたね。特別番組皆川博之が語るメリマン2014年大予測のポイント、いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2014年より良い投資成果が挙げられますように。ごきげんよう。